今日は早速、御言葉からまたメッセージを取り継がせていただきたいと思いますけれども、今日はですね、祈りながら主よどこから示されたメッセージでしょうかと、祈りました。ちょうど今日があのまたあの覚える形で聖餐式も後ほど持ちたいと思いますけれども、主が示されたのは黙示録の2章の12節から17節でした。黙示録はですね、なかなか難しい箇所でもありますが、少しでも分かりやすく語ることができればというふうに思いますが、黙示録の2章の12節から17節です。最初に御言葉を先にお読みしたいと思います。黙示録、ヨハネの黙示録2章の12節から17節。またペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭い諸刃の剣を持つ方がこう言われる。私あなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを固くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置かせた。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいる。だから悔い改めなさい。そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。耳のある者は御霊が諸教官に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。一言お祈りします。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。主よ、どうぞあなたがこのペルガモンの教会に今抱えたこの黙示録のこの手紙の部分を今日私たちに対してあなたが語ってくださっていることを感謝します。主よ、一人一人が飢え渇き、またいろんな状況の中でこの場所に今日も来ました。どうぞ主よ、どうぞあなたが私たちを導き、あなたの口で私たちに語ってください。どうぞ私たちが心を開き、心の耳を持ってあなたの御言葉を受け止めていくことができますように、どうぞあなたが導いてください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。この黙示録の、黙示録全体というのがですね、これから起こることを、イエス様がヨハネに対して書いたというかですね、伝えたことが書かれています。2000年前に当時これから起こることという形で書かれたので、黙示録に関してはいろんな解釈があります。当時もうすでにこう始まっていったんだとかですね、もうすでに終わったんだっていうのはちょっとそれはどうかなと私は思いますけれども、今はまだ起こりつつあるんだという考え方、いろんな意見が分かれるところがあります。今日はそのあたりには触れませんけれども、しかしこのヨハネの黙示録は実は7つの教会に特に書き送られた、それがこの黙示録の1章のあたりに書かれています。今のトルコのあたりにある7つの教会に向けてこの黙示録が書かれました。しかしその7つの教会はある意味こういくつかの教会をこう担当している教会というかですね、影響力のある教会でした。ですのでそこに書き送るということは他の教会にもそれが全部伝わっていくということです。私たち今こうしてね、聖書をこう手元でこう紙で持てるというのは感謝ですね。当時は本当にこれを、暗記して伝えたりですね、もう本当に、もう多分書ける人は手書きしてこう渡したりとか、そういうレベルだったんですね。私たちつい数百年前ですね、誰でも自分で読める聖書を持つことができるようになったのがですね、もう最近ではスマートフォンにも、聖書アプリが入りますし、あの聞くドラマ聖書もタダで、入れられるようになりましたね。ちょうどね、先週ぐらいですかね、先々週ぐらいにまたあの新しい連絡があって、今ではスマートフォンでしか聞くドラマ聖書見れませんでしたけど、パソコンでも見れるようになりましたっていうことでね、パソコンでも無料で見れるということで、もしスマートフォン持っていらっしゃらない方もパソコンで無料で聞くドラマ聖書がですね、聞けるようになったわけですね。多分登録がいると思います。本当は聖書を1冊買うのに4000円とか5000円とか高いですね。でも特別にある財団がお金を出してくださって、誰でも聖書を読めるように、そのような配慮をしてくださっているということがあります。しかし当時の人たちは、そうではなくて本当にこう一生懸命、 御言葉を渡していく、持っている、それだけでも本当に大変なことでした。しかしこの黙示録は7つの教会に特に書き送られましたけども、その背後にある全ての教会に書かれたんですね。その7つの教会に向けてイエス様は、いろんな指摘をしていきます。有名なのがこの黙示録の2章の1節のあたりにあるエペソの教会っていうのですね。皆さんも、私もメッセージしたことがあります。大卒先生もメッセージされたことがありますね。初めの愛、初めの行いということですね。初めの愛からあなたたちは離れてしまったというふうにエペソの教会に言われました。イエス様はそれぞれの教会の良いところを褒めて、よく見られて、しかし同時にちょっとここはダメだよっていう悔い改めるべきところをはっきりと言われているんですね。今日私たちが見たいと思っているこのペルガモンの教会というのはその3つ目に当たります。そしてこのペルガモンの教会の様子というのは、本当にこの今日私たちに対しても教えてくださることが非常に多いというふうに感じています。でも今日まずペルガモンとはどういうところか、ペルガモンと言われてもなんとなくどっかの遠い国かなって感じがしますけれども、ちょっと地図をですね出したいと思います。あ、これはなんと素晴らしいですね。はい、違いますね。はい、ありがとうございます。ちょっと今日はいつもと違う感じなので、はい、はい。はい、ちょっとこれ先に行き過ぎですかね。あれ、これになってました。ちょっと待ってくださいね。ちょっともうちょっと、あ、はい、もう一個前にしてください。最初の、はい、ちょっとこれ英語の地図になってしまって申し訳ないですけど、7つの教会というのがですね、ちょうどあの赤い四角で囲ってあたりですね、ちょっと英語で書いてあって申し訳ないですけど、ちょうどギリシャの反対側のトルコのあのあたりにこの7つの教会がありました。で、その中でもペルガモンというのは一番上にある、一番こう皆さんから見て、左上ですね。左上のところがペルガモンになります。ね、ちょうどそのペルガモンの下がスミルナで、その下がエペソというふうになります。次のにしてください。はい、ちょうどこれが少し拡大したものになります。ね、あの皆さん聖書で出てくる地名がこんなところなんだなというのを大体分かっていただいたらと思います。ペルガモンちょうどあそこの、左の上のあたりですね、あのあたりにあります。そして、写真を次お願いします。はい、これがペルガモンの様子ですけども、ちょっと下から300メートルぐらい上にある丘の上にあった町でした。そしてちょうどこれを見るとですね、今日こう劇場みたいなのがあったりとか、神殿とかも、ありますけども、非常に、宗教とか学問が盛んな町だったんですね。次の写真を、これが最後だと、当時の復元の様子ですけども、丘の上にあったなかなか立派な町なんですけども、まあ、見ていただいたら分かる通り、すごいいっぱい神殿があるなというふうに思われると思います。あのエペソとかに比べて、何かこうなんていうか経済とかですね、政治とかでものすごく有名な町というよりも、この町は宗教と学問で、有名な町でした。多分これで写真終わりですかね。はい、じゃあ切ってくださいね。どのように学問が盛んだったかというと、この町にはですね、大きな図書館があって、20万冊というか20万巻のですね、20万巻の、羊皮紙の、本がいっぱいあったんですね。あの当時有名なのはアレクサンドリアっていうエジプトのところにも有名な図書館がありましたけど、その次ぐらいに有名なのがこのペルガモンだったんですね。で、このね、ペルガモンという町の名前から、実は羊皮紙という言葉、羊皮紙ってあの羊の皮の紙ですけども、羊皮紙という名前自体もこの実はペルガモンというところから名前が付けられました。英語で羊皮紙って今パーチメントっていうんですけども、パーチメントの語源が実はこのペルガモンというね、町の名前から来ていたんですね。なのでもう 紙というか、その書物、学問で有名だということが彼らの誇りでした。そしてもう一つ、先ほど言いましたけど、宗教的にもものすごく盛んな町でした。たくさんの神殿がありました。特に有名だったのが実は皇帝崇拝だったんですね。ローマ帝国の皇帝のための神殿が最初にあのトルコのあたりで建てられたのがペルガモンでした。なのですごい迫害があったと思います。皇帝を礼拝しなさいって、皇帝を神として信じなさい、そういうことが強制されていた。そしてどんどん皇帝が、新しい皇帝ができるごとに神殿をたくさん増やしていったのがこのペルガモンの町でした。さらにいくつか、先ほど言いましたけども、いろんな神々が祀られていました。有名なギリシャ神話に出てくるゼウスとかですね、アテネにあるアテナ神とかですね、あともう一つ有名なのがアスクレピオスという神殿がありました。 なかなか今日いろんな言葉出てくるなと思います、思うかもしれませんが、このアスクレピオスというのは実は蛇の神だったんですね。蛇の神で癒しの神だったんですね。本当に癒されるというか本当の神じゃないですよ、もちろんね。アスクレピオスは蛇の神で癒しの神でした。で、当時の人たちはですね、この神に癒しを求めてわざわざこのペルガモンまでやってきて、この神殿に礼拝をして、なんとか癒されたい、そのようにして集まって生きていた。それがこのペルガモンという町だったんですね。で、今日この黙示録の2章のところを見るとですね、ちょうど13節のところに、キリストがこのように、言ってますね。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなたのところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。ここでイエス様がサタンの王座があると言った時に、何なんだろうサタンの王座と思われるかもしれません。おそらく一つはこの皇帝崇拝、皇帝礼拝の中心地だったということが一つだと思います。そしてもう一つは、先ほど言いましたけど、蛇の神が祀られてたということですね。聖書の中で蛇はやはりサタンを象徴していますから、この蛇の神を象徴している、そのことがサタンの王座がそこにあると、もう宗教的にもいろんな意味でこの場所には本当に邪悪なものが、サタンが大いに働いていた場所でした。このような中なので、このペルガモンの町の教会も大きな苦しみの中にあったわけです。この今読みました13節のところでも、本当に多くの迫害が、大きな迫害があったわけです。それこそ皇帝礼拝の神殿がもうあの地域で最初に建てられているわけですから、もう人々に、皇帝を礼拝するのかしないのかということが迫られるわけですね。この13節のところを見ると、確かな証人、本当に素晴らしいクリスチャンであったアンティパスという人が殺されたということが書いてあります。伝説によると神中性のですね、お牛の入れ物の中に入れられて焼き殺されたと言われているんですね。それは聖書に書いてあることではなくて伝統で言われていることなんですけれども、もうそれぐらいひどい迫害を受けたわけですね。そのような中でも、しかしイエス様は彼らを褒めています。私に対する信仰を捨てなかったっていうふうに言ってるんですね。ひどい迫害の中でこのペルガモンの教会はその信仰を保った。素晴らしいですね。ものすごい迫害、今でも、中国であったりさまざまな国では多くの迫害が起こっています。北朝鮮でも地下で、クリスチャンの方々があるというふうに言われています。もちろん国が開かないと私たち本当のところを見ることができませんが、しかしそのような中でも信仰を、本当に保っている方々今もおられますけども、当時このペルガモンの教会もひどい迫害の中にありました。しかしこのペルガモンの教会、迫害の中で素晴らしく信仰を保っていたけれども問題があるよということをイエス様は実は言われているんですね。14節、けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを堅くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらのことを行うように彼らの前につまずきを犯せた。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいる。ペルガモンの教会は迫害の中で信仰を必死に守りました。そして自分がクリスチャンだということをはっきり言って皇帝礼拝をこう拒絶したりとか、また迫害の中でも戦いました。しかし彼らには問題があるっていうんですね。結構大きな問題ですね。ここを見るとですね、ニコライ派という人たちがいたわけです。ここでなんかバラクとかですね、ニコライ派とかなんかわけがわからないと思うかもしれませんけれども、このバラムという、旧約聖書に出てくる人の、ギリシャ語名がこのニコライというふうに訳されることが多いわけなんですけど、なのでこのバラムの教えとかニコライ派っていうのは同じだというふうに思っていただいて大丈夫かと思います。で、どういうことかというと、このニコライ派の人たちというのは肉欲とか罪とか、まあ大丈夫だよって、そういう罪を犯しても、まあ、神様許してくださるよとか、それぐらい妥協してったっていいんじゃないか、そういう教えでした。なので不貧困とか不道徳とか、そういうことを、まあ、許していく、もしくはそういう人たちがいても、まあ、大丈夫でしょうって、そういうふうに、なっていっていた、ね、そして、ここにも書かれているようにですね、旧約聖書の時代にもありましたけど、偶像に捧げられた生贄をイスラエルの子らが食べというのと同じように、ペルガモンでもいろんな神々の神殿がありましたから、お祭りがあるわけですね。お祭りごとにいろんな捧げ物があって、それをお祭りでみんなに振る舞われて、それを食べるわけですけども、 ペルガモのクリスチャンたちも一緒にこの祭りで一緒にこの神殿に捧げられた、異教の神に捧げられたその食べ物をどうぞ一緒に食べましょうと言われたときに、食べるべきか食べないべきか、そして彼らはいや、まあ、食べてもいいんじゃないというのがこのニコライ派の人たちの教えでした。で、少しこの14節のところにも出てきますけども、バラムという人が旧約聖書にも出てきます。民数記のあたりにも出てきますけれども、どういうことかというと、このバラクという王様が、ね、モアブの王様がですね、この預言者のバラムという人にイスラエルを呪うようにって命令したんですけども、頼んだんですけど、このバラムという人はこのイスラエルの民を呪うことはできませんでした。しかし代わりにこうまあ悪い計画を授けるわけですね。それが少しずつ少しずつこう罪を、不貧困をイスラエルのためにこう影響していくことによって、イスラエルを不道徳化していくというか、貶めていくようにアドバイスしたというふうに言われているんですね。要はモアブ人の娘たちを送り込んでイスラエルの民と不貧困をさせたりとかですね、罪がそこに入っていくようにして、イスラエルのための信仰が落ちていくように、力が落ちていくようにさせました。実はこのニコライ派の人たちがこの当時ペルガモンの教会の中でしていたこともある意味同じなんですね。罪を少しずつ少しずつそこから入ってきてしまったときに、教会の中で不貧困であったり不道徳がどんどん入ってしまって、彼らの信仰が落ちていってしまった、そういうことがあったわけですね。不思議ですね。外には迫害があって、迫害に対して外向きにはクリスチャンとして戦うぞって言ってね、私はクリスチャンですというふうにやってるんだけども、内側では実は罪がどんどんどんどん入ってきて、不道徳が入っていってしまったということですね。でも今これをお聞きになりながら、私たち一人一人も思わされるところがあるんですね。実はこのニコライ派の問題っていうのは、どこか遠くの問題とかペルガモンの教会の問題だけじゃなくて、実は今日の世界でもそうですし、日本でもそうですし、ここにいる私たち一人一人もある意味今日私たちにとってのニコライ派の問題っていうのがあると思います。私はクリスチャンですってね、イエス様こそ救い主です、皆さんここにいらっしゃる多くの方が信じておられると思います。信じておられますね。イエス様信じて、多くの方洗礼を受けておられて、そしてはっきりと、信仰者ですってことを言われているかもしれません。しかし少しずつ少しずつ小さな罪が私たちの中に入ってくるときに、罪の領域がちょっと人には見えない隠れたところで起こっていくかもしれません。そしてだんだんだんだんそれが広がっていってしまって、気づいたら、あれ私の信仰どこに行っちゃったのかな、そういうことが起こりうると思いますね。これは本当に一人一人のレベルでも起こっている部分でもありますけれども、世界的に見ても非常に起こっているわけですね。罪というのがですね、少しずつ入ってくるとですね、こうラインというのがずれていくんですね。ここまではしてもいいんじゃないのっていうのが少しずつ少しずつずれていってしまうときに、あ、ここまでしても大丈夫って、こう罪がですね、どんどんどんどん入り込んでいってしまう、そういうことが起こってくるわけですね。私たちもこの罪の問題、ある意味私たちにとってのニコライ派の問題というのが本当に非常に大きな問題に感じます。今日皆さんに大きく3つのことをお伝えしたいと思っています。この残りのところも含めてお伝えしたいと思っているんですが、今日1つ目に皆さんにお伝えしたいこと、それは罪に妥協しないということが皆さんにお伝えしたい1つ目のポイントです。罪に対して妥協しない、それが皆さんにお伝えしたい今日1つ目のポイントです。このペルガモンの教会のことを通して私たちに教えられている一つ目のこと、それは罪に対して妥協しない、それが一つ目のことです、ね。このペルガモンの教会の人たちは何が正しくて、イエス・キリストが救い主で、そして福音がどれだけ素晴らしいかをもちろん知っていたわけです。そのためにこの迫害の中でも戦って殉教した人もいたわけです。でも、まあ、教会の中で誰かその本当に罪をこう言っている人がいるのに対してこう何かこうやめた方がいいよということを言うわけでもなく、強要していったり、また、一人一人がここぐらいまでいいんじゃない、ここぐらいまでいいんじゃないで、例えばこの異教の神に捧げられた、食べ物を、まあ、ちょっとぐらい座って目の前にあるぐらいいいんじゃないというところから始まり、一緒に食べてもいいんじゃないから始まり、気づいたら一緒に異教の神に礼拝してしまったとかですね、不貧困不道徳もそうですね、ここぐらいまでいいんじゃないってところから少しずつ少しずつ 崩壊していってしまうということがあるわけですね。例えばポルノを少しぐらい見たっていいんじゃないというところから見始めていくときに、本当にそういう罪を犯してしまい、そして家庭が崩壊していき、そのようなことが今日も私たちにとっても起こりうるわけです。私たちが罪に対して妥協することをイエス様はここではっきりと許しておられません。イエス様はここで16節のところにもイエス様がこう書いてあります。だから悔い改めなさい。そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。イエス様はこのペルガモンの教会の信仰迫害に対して戦っている様子を褒められましたけれども、少しずつ罪が入っていっていることを、本当にそれを早く悔い改めるようにということを言われました。そして正しく私は裁くよということを言われたわけです。私たちも本当にこのことを気をつけていかなければいけません。いくら立派なクリスチャンであっても、またある意味外向きにそうであっても、私たちの内側を知っておられるのはイエス様であり、また皆さんご自身だと思います、ね。きっとこのメッセージを今お聞きになりながらも、自分自身の心の中の罪の領域を一番ご存知なお一人お一人だと思います。そしてイエス様がそのことを示してくださると思います。もし今小さな罪があるなとか、妥協している部分があるなと思われたら、どうぞ主の前に悔い改めてください。早めに悔い改めることがポイントだと思います。早めに悔い改めていくのであれば、その罪が大きく大きくはらんでいって、大きな問題になる前に解消していくことができると思います。妥協しない、そのことが本当に大切なことです。そして今日皆さんにお伝えしたい2つ目のこと、それは御言葉の力によって勝利していくということが、今日皆さんにお伝えしたい2つ目のポイントです。御言葉の力によって勝利していく、それが今日の2つ目のポイントです。御言葉の力によって勝利していく。この、黙示録も含めて聖書全体ですけれども、このイエス様の姿というのがですね、口からこの剣が出ているということが、この黙示録でイエス様の姿で書かれているんですね。12節見ると、ペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭い諸刃の剣を持つ方がこう言われるとかですね、16節、そうしないなら私はすぐにあなたのところへ行き、私の口の剣を持って彼らと戦う、ね。なんか口に剣があって、なんかすごい絵だなと思うかもしれませんけれども、イエス様の口から出る剣、それは何かといったら、何が表しているか、それは御言葉を特に表しています、ね。イエス様は私たちに御言葉の剣を持って悪と戦いなさい、サタンと戦いなさいということを聖書に何度も書いておられますね。私たちは御言葉の剣を持って戦っていく必要があります。イエス様ご自身が私たちに与えてくださっている御言葉の剣です。先ほども言いましたけども、この聖書、私たちは本当に今自由に持つことができる時代になりました。この御言葉は剣です。しかし、もし御言葉を私たちが読まずに、御言葉をある意味持たない生活をしていくのであれば、ある意味もう丸腰のですね、いつでもどうぞ私をお切りくださいというような状態で行くことになるわけです。もし戦いに皆さんが行かれるとしたら、剣を当然持っていかなければいけません。それは何を持って戦うのかと言ったら、自分の力ではなくて、御言葉の力によって戦わなければいけません。ですので、私たちは毎日しっかりと御言葉の剣を磨き、しっかりとこの御言葉を得ていく必要があります。そしてこの御言葉は私たちにいろんなことを教えてくださいます。何が罪かということも教えてくださいますし、罪に対してどのように戦ったらよいか、そのことも書かれています。いや、今のまさにこのバラムとかバラクの問題というのも旧約聖書の時から書かれていて、だからこの当時のペルガモの教会も、ああなるほど、旧約に書かれてたこれだなってわかるわけです。そして今私たちはそのことに加えて、このペルガモの教会に書かれたことも聖書から知ることができるわけです。聖書は私たちにたくさんのことを教えてくださいます。どのように間違って罪に陥りやすいか、罪とどう戦うか、そして御言葉の剣をどのように得て、それを使っていくか、ね。どうでしょう、皆さんは御言葉の剣をしっかりと握っておられるでしょうか。部屋の片隅に剣があって、なんかお飾りみたいになっていて、日曜日だけちょっと持ち出しましょうみたいな感じになっているでしょうか。私たちは御言葉の剣を日々しっかりと持っていかなければいけません。適切な時に適切に御言葉を出すことができるように、日々しっかりと御言葉を持っていきましょう、ね。なかなかそういうことが苦手だなという人には、先ほど言いましたいろんなアプリが最近出ていますし、また、そういうのを開くのも苦手だという方は、別に御言葉を手書きしてどこか壁に貼ったりですね、トイレに貼ったり、お風呂に貼るとはあれですかね、まあ、でも最近はなんか水に濡れても大丈夫という紙もありますから、 御言葉をいろんなところに、まあ、なんかいろんなところに貼りまくるってなんかちょっとお札見たらあれですけど、でも私たちは本当に御言葉をしっかりと握りしめていく、それが必要です。イエス様ご自身も私の口の剣を持って彼らと戦うというふうに書いてあります。そしてこのペルガモンの教会に対してイエス様が3つのものを、あげるよということが書いてあるんですね。17節をお読みします。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える、また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。なんだかわけがわからない感じになってくるわけですけど最後が、でもここのところで勝利を得る者には、信仰を持っている者には私は隠されているマナを与えるよというふうにイエス様は言われました。隠されているマナを与えるよ、それが3つのうちの1つ目のことでした。マナというのが何を表しているか。マナはですね、旧約聖書の時代にあのイスラエルの民が出エジプトの時にアラノにいる時にこの天から与えられた神様からのパンでした。それが何を表しているかということが別の新約聖書の箇所にも書かれていますので、何かここに挟んでいただいてヨハネの6章の35節を開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書の6章、ヨハネの福音書6章の35節です。ヨハネの福音書6章の35節、ヨハネの福音書6章の35節、ちょうどですね31節から35節にしたいと思います。ヨハネの福音書6章の31節から35節をお読みします。私の先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。それでイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います、モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。この旧約聖書におけるマナというのは、今私たちにとって一つ目のことはイエス様を表しているんですね。イエス様ご自身が命のパンだって、天からのパンだと。このイエスキリストを信じる者は決して飢えることも決して渇くこともないと。それは霊的に渇くことがない、飢えることがない、そのことが書かれています。イエス様は私たちの命のパンです。イエスキリストを信じる者は永遠の命を得ることができる。そしてこの命のパンをしっかりといただいていく必要があります。もう一つこのマナが教えていること、それは御言葉です。イエスキリストの言葉を毎日受け止めていく必要があります。マナは毎朝降ってきました、ね、イスラエルの民はそれを集めて食べました。まとめて集めるとダメだったわけですよね。私たちも御言葉を毎日しっかりと読んでいく必要があります。今二つ目のポイントは、御言葉のには力があるよということをお伝えしていますけれども、御言葉の力をしっかりと発揮するためには、しっかりと御言葉を毎日読んでいく必要があります。毎日3食しっかり私が食べた方がしっかり体の健康が保てるように、私たちはしっかりと御言葉のパンを食べて力を得ていく必要があります、ね、主から栄養を得る必要があります。ここでもこのマナというのは天からのパンだというふうに書いてあります。私たちにとってイエス・キリストも天から来られた方ですけども、御言葉も天から私たちに与えられた神の言葉です。しっかりとこのパンをいただいていく必要があります。目の前に命のパンがありながら、それをでも食べるか食べないかは実は私たちに委ねられています。私たちが、ね、家でもそうですよね。どんだけ美味しい食べ物が目の前にあったとしても、美味しいデザートがあったとしても、ちょっとあまりご飯の時間の前にあまり言うとですね、頭の中でいろいろ思い浮かべるかもしれませんけれどもご飯が目の前にあっても食べるか食べないかはでもそれぞれに委ねられてますね。私たちは本当にこの御言葉のパンをしっかり食べていく必要があります。いや、私たち分かってるんですよ。御言葉には力があることも分かってます。御言葉をしっかり得ていくときに、私たちが霊的に飢えることも渇くことがないことが分かっています。でもついつい他のことに目が移ってしまったり、食べないということもできてしまうわけですね。ペルガモンの教会の人たちもそうだったわけです。彼らもそれは分かってたわけです。でもついついこの世のことであったり、いろんなことで妥協していく中で、そこから離れていってしまった、そういうことが起こったわけです。私たちも今日気をつけなければいけないと思います。 いや、ケン先生、そんなこと分かってるよという方は、ぜひ続けて御言葉をしっかり読んでいっていただきたいと思います。でも何か今日のメッセージを聞きながら、あ、自分にもこういうところちょっと足らなかったなとか、気づかされるところがあるなという方は、今日ある意味イエス様が言われるように悔い改めていけばいいと思います。悔い改めるというのは向きを変えるという意味ですから、向きを私たちは日々修正していく必要があると思います。少しずれてしまっている、ね、それがこのペルガモンの問題でしたから、少しずれていくのが大きくずれていってしまったわけですけども、もしずれが少しであれば、今日軌道修正すればいいんじゃないでしょうか。イエス様はそのことを私たちに言っておられると思います。もし私たちが御言葉という天からのパンを食べずに罪を毎日食べてしまったらどうなるかといったら、罪によって罪の方向が成長しちゃうわけですね。わかりますか。御言葉のパンを日々食べ続けるならば、永遠の命に生きるものとして、主の霊的に豊かにされていきます。でも毎日規則的に罪をですね、食べ続けていったら、ちょっと聖書出しながら言っちゃダメですけども、規則的に罪を犯し続けていったら、どう考えても罪の領域が成長していってしまうわけですね。その時に結構苦労すると思いますね。ズバッと行かなければいけなくなってしまいますね。私たちはしっかりと罪の奴隷ではなくて、御言葉によって、本当にパウロとかが言うようにですね、神の奴隷というかですね、本当に神様によって支配されるもので私たちはなければいけないなと、そのように思います。さあ、そして今日3つ目のポイントをお伝えしたいと思います。黙示録にもう一度戻りますけども、今日の3つ目のポイント、それは新しい名前に生きるということが今日の3つ目のポイントです。新しい名前に生きる、それが今日の3つ目のポイントです。いや、新しい名前ってどういうことだろうと思われるかもしれませんが、この17節のところからそこも見ていきたいと思います。先ほども言いましたが、イエス様が17節でペルガモンの教会に何を与えるかということで3つのことを言われているんですね。1つ目は隠されているマナを与えると。そしてその続きにこうあります。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されている。二つ目に、このペルガモンの教会にイエス様が与えるよって言ったのは白い石でした。わけがここもわからなくなってくるわけですね。この白い石もですね、調べるといろんな説があるわけなんですね。いろんな神学者とか学者たちが、なんだろうこの白い石はと、見るわけです。でもよく一番可能性があると言われていて、私自身もそうだなと思うのがいくつかあります。そのうちの一つ目が当時の、裁判所とか法廷ですね。裁判所で実は、無罪の者には白い石が渡されました。そして有罪の者には黒い石が渡されるということが行われていたんですね。なのでここで白い石を与えるとイエス様が言われるということは、私たちに対してあなたには罪がないよということの表しになるわけですね。素晴らしいですね。本当だったら私たちはどんなに小さい罪であっても罪を犯すときに聖書は言っています。罪から来る報酬は死ですと書いてあります。しかしイエス様を信じることによって、イエス様を罪からの救い主として信じることによって、私たちは黒い石ではなくて白い石に変わるんですね。なんかオセロみたいですけど、黒い石から白い石に変えられるわけです。もう一つ白い石の可能性が言われていることがあります。それは当時王様とか、その地域の、支配している者たちが何かをその地域に宣告する、今日からこういうことするぞとか、これだっていうふうにお知らせをするときに、白い石にその文言を書いたっていうのがですね、王様が何かを伝えるとき、布告するとき、宣告するときに白い石に書いたっていうんですね。ちょうどこの白い石を与えるのはイエス様ですけども、私たちに対してイエス様が王の王を主の主として私たちに宣告すること、そこに私たちの新しい名が記されているって書いてあるんですね。私たちにはもう罪がないよと。そしてあなたの永遠の命が与えられているよ。そのことを王であるイエス様が言われていると。そういうふうに言うこともできます。そしてもう一つ、この白い石が当時使われたもう一つ有名なことがありました。それはどこかに入っていくとき、パーティーであったりとか、どこかの有名な施設に入っていく、政治的な施設とかですね、入っていくための印が必要なわけですね。ID カードみたいな。今だとですね、ちょっと持ってこればよかったですね、なんか。愛知万博とかなんかの時 のいっぱいまだ持ってるんですけど、あんまり持ってると言っちゃいけないかもしれませんけどもID カードってのあるわけですね。どこかに入ってっていいよカードですね。それを持ってると、例えばスタッフってパスがあると裏口とかにも入ることができるわけですよね。当時この白い石というのは 王様とか地域 の、 その、その政治的な施設とか宗教的な施設に入っていくときに白い石が渡されるとそこにこうフリーパスみたいな感じで入ることができたわけです。なのでこの白い石はそのためにここで言われているんじゃないかとも言われています。それも非常に言えることだなとは思います。要はイエス様は私たちに白い石を与えるよというときに私たちは主の身元に行くことができるその ID が与えられているということです。私たちが天に行くことができるそのフリーパスが与えられているということです、ね、私たちがイエス・キリストを信じたときに私たちは永遠の命が与えられて天に行くことができるわけです。その一つの印がこの白い石ということは言えるかもしれません。素晴らしいですね。この白い石だけでもたくさんの素晴らしい意味があると思います。私たちの罪が許されているということを言うこともできる、ね、そして王であるイエス様が私たちに印として与えてくださっているものでもある。そして私たちが天に行くことができる、そのことをこの白い石は私たちに伝えている、そのように思います。そしてこの残りのところで最後に3つ目のところで書かれているのはそこには新しい名がこの白い石に記されている、そのように書かれています。ここにいらっしゃる皆さんにはそれぞれお名前があると思います。皆さんの、親であったりどなたかがつけた名前だと思います。私にもケンという名前がありますけど私の両親がつけたわけです。健康であるようにということでケンとつけたわけですね。まあ、ちょっと単純かもしれませんけども、皆さんの名前にもそれぞれ意味があって、このように育ってほしい、このように歩んでほしい、そのようにあって名前がつけられていると思います。もしかしたらですね、クリスチャンでないご両親とか誰かから名前が付けられてちょっと仏教的な名前とかの方もいるかもしれません、ね、私の知り合いにもですね、東福寺さんとか薬師寺さんという名字の方もいらっしゃいますけどクリスチャンですけどね、でもですね、ここでイエス様は言われてるんですね。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されてるって言うんですね。これはイエス様が私たちに対してイエス様ご自身が名前を付けてくれるということを言ってらっしゃるんですね。名前を付けることができるのは私たちのある意味霊的な父親だけです。霊的な母親だけっていうかね、霊的な両親だけなわけですね。そして私たちにどのように生きてほしいか、そのこともその名前を付ける権威を持っている方が付けるわけですよね。なのでイエス様はこの新しい名を与えるって時にその権威を持ってらっしゃる。私たちにどのように生きてほしいか、またどのような人生を送り、そしてどのように生き、そしてその新しい名で生きてほしいか、それをイエス様は握っておられるということです。なので確かにここにいる私は小山健ですけども、イエス様はある意味私に対して新しい霊的な名前を与えてくださってるって言うんです ね、 ちょっとなんかわけがわからないと思われるかもしれませんけども、だって私たち人間的な名前が今皆さんそれぞれのお名前だと思います。しかしイエス様は皆さんお一人一人の人格を愛しておられて握っておられるということです、ね、お一人お一人に対して意味を持っておられて、お一人お一人に対してどのように生きてほしいか、そしてお一人お一人の名前を名前で呼んでくださる方なんですね。クリスチャン岐阜純福音教会1号2号3号4号とかじゃないんですね。一人一人を名前で確かに呼んでくださって、こういうふうに生きてほしい、こういうふうに歩みなさい、その新しい名を私たちに与えてくださってるって言うんですね。私たちがクリスチャンになる前は人間的にこうやって生きていきたいとかね、こういう人みたいに生きていきたいとかね、お金を儲けていきたいとか、こういうふうに楽しく生きたいとか、大きな家を建てたいとか、いろいろ夢があるかもしれません。しかし今新しい名を与えられたものとして私たちはどのように生きていくか、それはイエス様だけがご存知だということです。そして私たちはこのイエス様にあるアイデンティティ、イエス様にある生き方をしていく必要があります。イエス様は私たちに新しい名をこの白い石に書いたって言うんですね。私たちの罪が許された、神の子とされた、そして天に入ることができる、そこには私たちの名が記されているって言うんですね。もうあなたの罪は許されたよと名前が書いてあるんですね。もうあなたは神のことされているよ、そのことがこの白石に書かれているんですね。そしてあなたは天に入ることができるよ、書いてあるんですね。そしてその名前は罪的な名前とか人間的な思いの名前ではなくて、神様の願いが込められた名前だっていうんですね。私たちはどのように 生きていくべきでしょうか。このペルガモンの教会に対してイエス様は、最初に言いましたけども、褒めている部分は褒めてますね。迫害の中で信仰をしっかり保っているということを褒めています。しかしこの罪が少しずつ少しずつ入っていく、ね、もしかしたらボーンと罪が来たとしたらしっかり戦っていったんだと思います。でもそーっと少しずつ、ちょっとぐらいこういう罪してもいいんじゃないとかね、まあちょっとこれぐらい悪口言ってもいいんじゃないとかね、ちょっとこれぐらい罪を犯してもとかね、ちょっと 2,3 日聖書読まなくてもとか、礼拝休んでなんかどっか遊んでもとかですね、いろいろ少しずつ少しずつ入っていくところからですね、最初はもしかしたら大きな罪に思わないところから、しかし気づいたら、あ、なんかもう1年ぐらい聖書読んでないとかですね、気づいたら2年ぐらい礼拝してなかったとか、気づいたらそうなっていく。それがこの入っていってるこのニコライ派の問題だったわけですよね。しかしイエス様はそういうことを悔い改めて、しっかりとこの隠されているマナーであるイエスキリストをしっかりいただきなさい、毎日御言葉を食べなさいと、そのように教えています。そしてあなたにはもう罪がないよと、神のことされているよと、新しい生き方をイエス様にある名によって生きていきなさい、そのように教えられているんですね。もう私たちは古い名前、古い人間、罪の中の人間でなくて、新しい生き方をしていかなければいけません。それがこの白石に書かれた私たちの新しい名前です。私たちはもう天に入ることができるものとして、今この場所に生かされているわけです。皆さんどうでしょう、神の子として、罪許されたものとして、どのように歩んでいらっしゃるでしょうか。もし今日このペルガモンの教会のように、あ、ちょっと自分には少し悔い改めないといけないなという部分があれば、悔い改めましょう。イエス様はもうすでに皆さんにこの白い石を与えてくださっています。罪を許してくださっています。新しい名が与えられています。その名の通り生きていってほしい、それがイエス様の願いです。イエス様はまたここで大切なことを言っておられます。12節や16節にもある通り、この剣を持って裁く、戦われるということが書いてありますけども、イエス様は別のこの黙示録の箇所でも分かるんですけども、正しくこの世に後に来られて剣を持って裁かれる方だということが書いてあります。私たちは地上で歩むときにイエス・キリストを信じるか信じないかを決断しなければいけません。そしてイエス様が再び来られるときに、私たちのその信仰によって罪によって正しく裁かれる方だということです。それは真理です。私たちはしっかりとこのイエス・キリストを信じた者として正しく生きていく必要があります。そしてこの地上で一人でも多くの方が救われて、共に新しい名によって生きていくことを願わなければいけないと思います。そうでなければ主は優しい方です。御言葉は、またイエス様ご自身は励ましの方ですし、慰めの方です。しかし御言葉の剣は時に厳しいです。私たちの罪に対しても厳しいです。イエス様も優しい方、慰めの方です。恵みの方です。しかし同時に罪に対して厳しい方でもあります。そのことを私たちは忘れてはいけないと思います。必ずイエス様は再び来られます。その時に正しく裁かれます。ですから私たちは地上でこのイエス・キリストを信じるか信じないか、罪からの救い主として信じるか、それを決断していかなければいけません。今日ここにいらっしゃる多くの方がもうすでに決断していらっしゃると思います。じゃあ私たちはどうしなければいけないかという時に、この素晴らしい福音を、ある意味この白い石を多くの方々にイエス様と共にお渡しできるように福音を伝えていく必要があると思います。そこにあなたの家族や友人の名前が記されるように祈っていかなければいけないと思います。そのためにこのペルガモンの教会が示されたことは、今日私たち一人一人にも今日イエス様は伝えたい大事なことだと思います。今からしばらく祈る時間を持っていきたいと思います。皆さんお一人一人が示されたことあればどうぞ祈っていただきたいと思います。もし皆さんの中でこのニコライ派、ね、バラム派と言われるような罪に少しずつでも妥協してしまっている部分があるかな、良い習慣ができてないな、そういう部分があれば、今その罪を悔い改めます。罪に妥協するんではなくて、イエス様、あなたにある良い習慣を、毎日新鮮なマナーをいただいていくことができるようにさせてください。今しばらく祈りましょう。